火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。7月の14日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1日時間どうぞよろしくお願いいたしますね。梅雨と言いながら、この1日2日、結構いい天気が続いておりますね。もう暑すぎるぐらいの感じですけれどもね、まだでも梅雨は明けないのだろうかなんて先ほども喋ってたんですけどもね、まあまあ、梅雨入り宣言に雨の降ってなかった梅雨ですのでね、まあまあ、普段に比べるとちょっと、おかしいなーなんていう感じでございますけれどもね、まあまあ、この暑い中、暑くてジメジメとしておりますのでね、本当に皆さんストレスたくさん感じるところと思うんですけれども、ちょっと見てましたら、面白い記事が載っておりました。面白いって言うとまた不謹慎かもしれないんですが、まあ、中国のお話なんですけれどもね、イライラした時にスーパーマーケットに行ってインスタントラーメンを揉んでくると、そう宣言していく若者が増えているということで、中国の各都市でしばしばもみもみ族が出現すると伝えられたと。スーパーマーケットの商品に被害が出ているという伝えるんですけれども、まあ、ホワイトカラーの若者たちで構成されておりましてですね、彼らは、ストレス発散のためにスーパーマーケットに行き、商品のインスタントラーメンやクッキー、カステラなどを袋ごと揉んで粉々にするんですね。あるいは清涼飲料水のペットボトルの蓋を緩めて炭酸を抜くなどのいたずら行為を繰り返していると。ほとんどの店が被害に遭っていると判明しているということなんですけどもね、まあ、いたずらされた商品は売り物にならないため特売にするか、返品するしかないと店側は話しているというところなんですけれども、まあ、ネット上で調査したところ、北京や上海、広州などの大都市にももみもみ族が存在していることが分かったと。彼らは皆仕事を持っており、ストレス解消のために商品にいたずらをしているということなんですけれども、こうしたストレス発散方法について心理学の専門家、まあ、これは心理学の専門家じゃなくても言うところなんですけれども、これは犯罪行為であり社会に危害を加えるものと断言、まあ、これは当然ですね、アウトドアのスポーツやレジャーでストレス発散するように呼びかけているということなんです。当然の話でございますけれども、これも店側からしたらたまったもんじゃないんですけれどもね、まあまあ、ストレス発散、まあ、ストレスが溜まるのもわかるんですが、もちろんね、ここに書いてある通り、スポーツであるとかですね、まあ、音楽であるとか、いろいろ発散する方法はあると思うんですけど、まあ、中国では今、このもみもみ族が流行っているということなんですけれどもね、この男のストレス発散方法は何でしょうか。チキンソウル、今1からでございます。えらいことですね。ちょっとふぐやいてましたけれど、はい、ね、もみもみ族でございます。
もみもみ、ね、もう言えてない、
ね、言えてないですね。
これ中国語でどういうのね、もみもみ。
だから、
ね、
漢字は書いてあるんですけれどもね、ここにも、まあ、ちょっとこれ私読めないですね。
あんやあんやあんや。
いや、そんなんじゃないでしょうけどもね。なんと言うんでしょうか、向こうで。まあまあ、しかし、もみもみ族ですよ。これ迷惑な話でございますよ。
ね、それでもね、特売で売ってるっちゅうのもね。
そうそうそうそう。
それ、どうかな。
買う人いるのかなっていう。
カステラのパフパフした感じしかないわけやろ。
そうそうそう。粉々の。
で、ラーメンのパサパサっていうか、
そうそう、
こうね、
お菓子みたいになってる。
お菓子になってるのと、炭酸の抜けた炭酸
で、そうそうそうそう、
特売で売られても、
売られてもね、まあ、確かにその特売値段によってやっぱ買う方もいらっしゃるのかもしれませんけども、
まあ、前も芸能人で一人いましたけどね、炭酸飲料でね、わざわざ一回振ってね、はい、抜いてからこれがいいとかいう人、
甘い甘い、
その甘いのがいいらしい、ね、
あ、そうですか、
まあ、そういう人もいますけど、
いろんな方いらっしゃいますけれども ね、あ、そうですか、まあまあ、もみもみとか、ね、まあ、変なことでございますけどね。何かストレス発散方法、
発散ね、僕ね、ストレス溜まるとね、食べる方ですね、
食べちゃうん、やけ食いというやつですね、
やけ食い、まあまあね、いつもより多くなる、
多くなる、うん、そしてその体型が出来上がるということですね。
そうそう、そしてまた絞ろうかなとは思う、このね、この輪廻転生というんですか、
いや、ちょっと違うと思いますけれどもね。あ、そうですか、まあ、ストレス解消法、はい、まあ、そうですね、 一番のストレス解消法はおそらくですけれども、はい、考えないことやと思うんですけどね、うん、
ぼーっとすること、
そうぼーっとすることやと思うんですけど、まあ、皆さんもね、
楽にすること、
楽にすることが一番いいと思いますけれどもね、ま
あ、それこそ心理学で言うとね、寝るのが一番いいらしいです。
あ、もう寝て忘れてしまえと、
ふて寝するのが、
ふて寝っていうやつですね、う
ん、一番わかりやすくあのちょっと解消されるのがいいことみたいです。
なるほどね、また皆さんのストレス解消法なんか教えていただきたいなと思いますね、はい、アドレスの方は99@815.fm、 99@815.fm でございますのでね、どしどしメールの方いただきたいと思っております。はい、今日の1曲目、うん、あのね、もうムシムシと暑いですから、はい、暑い時こそ暑、はい、苦しい曲をかけようかと、うん、2曲選、あの選曲した中でね、うん、今一からに選んでいただきました。どちらが暑苦しいかと、こちらを今一からは選びました。聞いていただきたいと思います。アースウィンド&ファイアでブギーワンダーランド。はい、聴いていただきました曲は、アース、ウィンド、アンド、ファイアで、ブギー、ワンダー、ランドでございます。
暑苦しいでしょ？
暑苦しいですね。
名前が大体、ファイアーがついてるじゃないですか
ね。アース、ウィンド、アンド、ファイアーでございますからね。ね、まあ、うちのバンドにも約1名いますけれどもね、ファイアーと名のついたやつが。ね、というわけですけど、いつもでしたら、はい、この時間は、うん、その時そのメロディーというコーナーをやるんですけれどもね、今日はね、素敵なゲストを、うん、お呼びしておりますので、
そうですね、
ゲストの方に登場していただきたいと思います。はい、主遊館の西村さんでございます。どうも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。初めまして。
初めまして。
ね、もう私も週刊一度あの、はい、チキンソウルのライブを見に寄せていただきました。非常に素敵なね。
あ
の、いやいや、もうお酒は美味しいしですから、雰囲気が ね、やはりすごく個性的な感じでございますけれども ね、あのゲストに来ていただきました。今日はね、まず週刊のね、お店のことちょっといろいろとお伺いしながら話を進めていきたいなと思うんですけれどもね、週刊、まあ、あのお酒で遊ぶ館という素敵な名前でございますけれども、もともとは酒蔵をされて、
そうです、
ね、いつ頃か、酒蔵自体はいつ頃からの
創業はですね、1717年って言って、享保の改革があった年ですね。八代将軍吉宗。
あ、そういう時代。
そうですよ。
白馬に乗ってるわけですよね。
それはテレビのお話でね。
暴れん坊将軍と言
われた。暴れん坊将軍の時代にから酒蔵でやっておられる。
そうです。
すごいですね。じゃあもう200年で聞かないんですね。
290年。
もう約300年。
そうですね。四捨五入すると300年ですね。
300年ですよ。今一からも生まれてないですね。
そうですね。うん、もうちょっとだったね。
あ、そうですね。あ、そうですか。ね、その頃から酒蔵をやられてます。
そうです。
ね、もう作り酒屋ということで、ね、お酒作ってやってくれるんですけれどもね。そして、いつ頃からこのライブハウスとしてやられたのは、
これはですね、空いた酒蔵がありまして、はい、それを有効活用 しようということで、はいはい、92年、オープンさせていただきました。
ということはもう17年前、
ね、そうですね。
まあ、当時で言いますと、あの滋賀県にはなかなかライブハウスというのが非常に少ない。
まだその頃はね。
そうですね、まあ、ハックルベリーもできたかできなかったかっていう頃でございますので、もうそれこそやはり滋賀県に、我々滋賀県出身のアマチュアミュージシャンはもう本当にライブをするところどこかないかいなと思ってた時代にね、オープンされたということですけれどもね、はい、まあ、ライブハウス、まあ、もちろん、全国いろいろと、酒蔵を改造しての施設なんていうのもね、いろいろありますけれども、はい、その中でライブハウスを選ばれたというのはまた、
まあ、自分が音楽が好きでずっとバンド活動していたというのがありましてですね、はい、うん、あと、よくその今おっしゃったような施設があるんですけれども、はい、大体、常設展示で昔の酒造りの道具の展示をやってるだけなんですね。
そうですね、はい、
それだともう一回行ったら終わりなわけです
よ、うん、なるほど、何回も見ようということではなくね、
そうそうそうそう、まあ、そこで、リピーターを生むのにはどうしたらいいのか、
はい、
それはあの人に、うん、その人のネームバリューを使わせてもらうのが一番いいだろうということで、
ミュージ
シャンのね、ミュージシャンであったり、あと多目的ホールということでギャラリーで、いろんな陶芸なり絵画なりの作家の方にも使っていただいてますし、はい、
まあ、あのライブホールというよりも多目的ホールということですからね、本当にいろんなことに、ううこと、ね、例えばお芝居でやってもいいでしょうし、はいはい、例えばお笑いであってもね、落語なんかっていうのもいいでしょうしね、まあ、あのいろんなことに使えるスペースをね、やられて、もうそれこそ今まではすごいもう名だたるミュージシャンの方が滋賀県に来たらやはり週刊でライブという感じでね、いろんな方やっておられますけれどもね、もう私なんかももう非常にこう、あの昔からこう尊敬するミュージシャンといいますか、そういう方の、あ、滋賀県来るぞと思うとね、どこかなと思うと週刊とかであることが多かったですけれどもね、まあ、あの中井戸霊一さんとか ね、もういろんな方が来られてますけれどもね、まあ、最近ちょくちょくこの相棒のチキンソウルもね、お世話になってるみたい
ですね、
お騒がせしまして、どうもすいません、どうも
賑やかしていただいても、
いやいやいや、 ね、ほんでチキンソウル、まあ、だから僕見に行った、ね、感想なんかを偉そうに言わせていただくとですね、やはりああいうスペースで本当にこうなんていうんですかね、こう決められた色というものがない感じといいますか、まあ、そのなんていうのかな、うまく言えないんですけど、まあ、形があってないというか、ああいうスペースですから本当にいろんなミュージシャンのいろんなタイプが生きますよね。
そうですね。
でその中にやはり歴史のあるような例えば飾り物があったり、作りであったりするので、非常にこうその中で例えば新しい音楽をやるこのなんていうんですか、ね、ミックスした感じとかね、非常にこうやはり、まあ、普通のライブハウスになかなかない雰囲気といいますか。
そうです ね。あとそのお酒がこううまくこう、うん、クッションになってくれてるというかね、はい、そんな感じがあります、
ね、なるほど。そうですよね、まあ、確かにいろいろお酒の施設ある中でやはりライブハウスというのはこれ非常に、まあ、ライブハウスというとライブホールと違ってやはりお酒を飲みながら楽しむなんていうことが多いですから ね、まあ、
そういうなんて言っても酒蔵ですから
ね、もうそこはもう超一流でございますから ね、そういう意味もちろんそこはもうすごいところでございますので、
ね、まあ、ライブさせていただくとね、はい、お客様の方にはね、うん、ドリンク付きのライブになりますから、日本酒がね、
おかわり自由という、
おかわり自由、これはね、
これは素敵でしたね。
素敵です。
私なんかもうえらいことになってましたね、ライブに行って、ね、そして樽で置いてね、置いてあって、そこで尺子っていうんですか、なんていうんですか、
尺で、
尺ですね、尺でこう取って飲むという、あれは
ちっちゃいグラスなんで、ね、それがまだいい、
ね、いいんですよね、大きいのでじゃなくてね、ちょっとずつ飲むっていうのがある、
何枚飲んだか分からない、
分からなくなるっていうね、もう特にいまいちからのようなタイプはそうですけれどもね、まあ、我々にはとってもぴったりと、失礼ながらぴったりと思わせていただきたいようなライブハウスでございます。
ありがとうございます。
ライブハウス主流感が今日は来ていただきましたけれどもね、まあおすすめの、アーティストとおすすめのイベントがあるということでね、はい、今日はお知らせにやってきていただいたんですけれどもね、はい、まず最初のアーティストがサンタラさんとおっしゃるんですね、はい、これは、どういった、ユニットといいますか、バンドといいますか、
男女デュオで爽やかな感じの、はい、夏にぴったり、
夏にぴったり、
聞きながら湖岸道路でも流したらもう最適なアーティストですね。
あ、なるほどね。これはどちらのバンドなんですかね、京都、
結成は京都です。
あ、なるほど、はい、そして、今は違うのかな、
今はもう上京してますね。
なるほど、東京の方で活躍されて、はい、じゃあまあある意味里帰り的な、京都ですか、うん、隣ですから ね、感じでこちらでまた週間でライブやられるということなんですけれどもね、まあね、曲を聴いてもらうのが一番早いんですけれどもね、まあ、まず、ライブの告知の方、週間の方で行われますライブでございますけれども、7月の26日日曜日ですね、はい、次の日曜日になるのかな、はい、に、6時開場6時半開演で、週間の方でサンタラさんライブございます、入場料の方はドリンク代は別途500円必要で、前売り予約が3000円、当日3500円ということでございますのでね、まあ、これから曲を聴いていただいて、ね、非常にいいなと思われた方はね、もちろんね、もちろんアーティストもさることながら箱を見に行っていただくということも ね、空気感を楽しんでいただくというのも大事ですのでね、はい、それではまず曲の方を聴いていただきたいと思いますので、西村さんの方から曲紹介の方お願いします。
サンタラで3番目の恋人。
はい、聴いていただきました曲はサンタラさんで3番目の恋人ですけれども ね、いい感じですね、なんかこう個性的な歌い方の女性でね、またギターもなんかこう、なんていうんですかね、昔の雰囲気が漂う感じで、
そうアコースティックやけどなんかロックっぽいところも
あって ね、ありますね、
えなりですよ ね、
ジャリッとした感じ
でね、まあ、今回今聴いていただいたのは、まあ、フルバンドといいますか、バンドでの演奏のバージョンで聴いていただきましたけど、今回の7月26日はアコースティックで、
そうですね、2人編成で、
2人でまたこれ違う、
男女
で、ね、だからこういう声がそのアコースティックに乗ると非常にまた、ねうんね、いい感じの、そしてスペースですからね、
よく響くんや ね、 そうですね、この、ね、空気感というかね、非常に僕も 前やらせてもらった時もよくの音が伸びるんですな、これがまた気持ちよく、
もうやってる側も気持ちよくできる感じでね、はい、ですけれどもね、なんかこの、ボーカルの方の誕生日がこの7月26日近辺に、
24日がこの田村京子さんという、はい、女性ボーカルの方の誕生日ですので、
なるほどなるほど、
まあ、ぜひ皆さん、ね、お越しいただいて盛り上げてあげてほしいというのが気持ちですね。
なるほど、いいですね、
女性ボーカル、
女性ボーカルですからね、 ね、そんなんですか、その意味深な言い方はね、
なんか
ないですか、
平等ですから、
いいですか、
はい、
というわけで ですけれどもね、はい、まあ、今の、うん、曲を聴いていただいてね、まあ、気に入った方はね、ぜひとも7月26日周遊館の方に、うん、6時開場ですから、6時半開演ですね、
はい、
で、入場料は、予約で3000円、前より3000円、はい、当日3500円となっておりますのでね、ぜひともこの、ボーカルの方の誕生日祝いも兼ねましてですね、うん、皆さん遊びに行っていただきたいなと思います、
ね、お願いします、
ね、はい、というわけで次のご紹介するアーティストはザバダックさん、
はい、
これもまた週間おすすめということで、
そうですね、
はい、これどういったバンドなんですかね。
これはかなり、民族音楽っぽい、アプローチの、はい、これもまた男女デュオですね。
なるほど、民族音楽的な、うん、ということはなんていうんですかね、ワールドミュージックといいますか、いろんな、国の雰囲気が、
まあ、ヨーロッパの民族音楽ですね。
ヨーロッパ、
ね、ヨーロッパ系の、
はい、お、これまたちょっと気になるところでございますけれども、まあ、基本的にアコースティックユニットという感じなんですね、はい、ザバダックさんですけれどもね、85年に結成ということで、はい、これも、どちらの方のバンドなんですかね。
これ東京ですね。
これも東京のバンドで、はい、なるほど。じゃあもう何度か今までに、
いや初めて、
初めて、あ、週刊に初めて、滋賀県初登場ということで、
そういうことですね。
あ、なるほど、ぜひともこれ見に行っていただきたいんですけれどもね、はい、なるほどね、この民族的なというところができ
て、まあ、非常にファンタジックな感じの音楽ですから、わりかしアニメの主題歌とかね、はい、よく制作されてますね。
あ、なるほど、そういうこともされてるんですね、はい、なるほど、これはちょっとね、うん、またこれがね、このヨーロッパの雰囲気がね、はい、そして日本の酒蔵の感じで聴けるという、これはまたいいところでございますけれどもね、そうですか、このライブが8月の1日ですね、
そうです、
8月の1日土曜日に、5時半開場の6時開演ということで、入場料はドリンク付き前売り3500円ということで、100席限定、これも早いこと予約していただくか、
うん、
ね、お店の方に連絡していただくか、ね、
はい、
していただきたいと思いますけれどもね、85年結成のバンドでございますのでね、もうそれこそ14年活動、はい、もう同じメンバーでやはりこれだけ長くやられているというのはね、もちろんもうね、うん、ライブなんかの息の合った雰囲気もね、うん、見せていただけると思いますんでね、まずは曲の方を聴いていただくということで、は
い、
よろしいでしょうかね。じゃあ曲紹介の方お願いします。
ザバダックで、旅の途中。
はい、聴いていただきました曲はザバダックで旅の途中でございますけれども、いい雰囲気ですね、いろんな楽器が入って、いろんな、なんかこう、なんていうんですかね、こう普通のポップスにはない、うん、いい雰囲気が非常に、うん、まあ、言葉ではちょっとなかなか難しいですけれどもね、またこの雰囲気が主流感、雰囲気の中で味わえると思いますとね、うん、まあ、これぜひとも見ものでございますけれどもね、はい、もう一度、イベントの紹介の方していきたいと思います、
う
ん、まず、サンタラさんですね、うん、ツアー It's So Easy ということで、7月の26日日曜日、6時会場の6時半開演、入場料はドリンク代別途500円で、前売り予約が3000円、当日が3500円となっております。そして、2曲目におかけした曲ですね、ザバダックさん、サマーツアー2009ということで週間の方来られます。8月の1日土曜日、5時半会場の6時開演、入場料はドリンク付きで前売りが3500円、100席限定ということになっております。まあ、全ての、お問い合わせはですね、酒デリックスペース主遊館酒で遊ぶ館で、パソコンの方で検索していただいてもね、
はい、
ホームページの方を見ていただけて、そちらの方から問い合わせもできると思いますんでね、はい、そして電話番号は 0748-32-2054、 もう一度言っておきます、 0748-32-2054、 こちらの方にお問い合わせいただければ、いいかと思いますんでね、
お待ちしております、
ね、ぜひともこのいい雰囲気の歌バンド、ね、うん、どちらも見に行っていただきたいですね、はい、我々もチャンスがあればぜひも見に行きたいなと思います、
ね、よろしくお願いします。
また週刊の方ね、おすすめのイベントなんかあればぜひとも番組の方にどしどしと遊びに来ていただいてね、皆さんにお知らせ、なかなかこうやはりテレビを見てる、うん、ラジオを聞いてるだけでは、我々知り得ないミュージシャンで、そして素晴らしいミュージシャンというのがたくさんいるんでね、そういうのをやはりお店の方から紹介していただくと、はい、またね、触れ合えるきっかけになるかなと思いますんでね、
はい、
ぜひともまた遊びに来ていただきたいと思います。それでは今日は、主遊館の方から西村さん来ていただきました。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
チキンソウルのこの一曲。
はい、チキンソウル、この1曲のコーナーでございます、はい。このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、とっておきの1曲を、はい、棚から一つかみでご紹介という、こういうコーナーでございますけれどもね、うん、今日はどういった曲を、
今日はね、はい、あの僕の好きなボーカルでね、はい、トータス、マトマト、
なるほど、うん、ウルフルズ、
ウルフルズね、まあ今話題ですよね。
そうですよね、何かと、うん、
この間ちょっとびっくりしましたけどね。
そうですね、うん、私もちょっとあのニュースで見てびっくりしましたけども、
活動休止ですよ
らしいですね、う
ん、まあね、いつもうこの形でするかどうか分かりませんがという話ですけどもね、はい、まあ、バンドというものはね、基本的にはそういうのが宿命ですからね。
そうですね、生き物でございますからね、う
ん
う
ん、ね、まあ、今後ね、十何年とか経った後にまたするかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、
ないかもしれません。
それは分からない
分からないですけど ね、 ね、まあ、バンド休止といってもね、はい、もうその手前でもうファーストね、アルバムというのでね、はい、オリジナルアルバムを今発売しましたからね。
あ、トータスさんで。
そうそう、
トータス松本ネームで。
そうそうそう、
なるほど、
うん、はいはい、オリジナルばっかりのね、でもう10月にはツアーを組んでるという。あ、
も
う
ツアーも決まっている。
決まってますからね。
なるほど、
もうほぼ計算づくというか。
なるほど、もう決まってたこと、
ね、もう決まってたことやつね、はいはい、うん、まあテレビのねお仕事でもね、はい、今俳優、
そうです ね、もう何年か前からやはりテレビで、うん、いろんな形でコマーシャル含めて、
そうそう、まあ、ミスタープレインやってるしね。
あ、そうです、
うん、出てる、
出られてるんですね。あ、そうです、
キムタクとツーショットで並んでみ、存在感はまた違う存在感
ある。なるほど、そりゃそうでしょうね、
遠近法かなと思うような感じがあるんだけど、ね、
まあ深く言わないようにして。
いやでもかっこいいですよこの人、うん、
この方かっこいいですね。
ここ最近ね、まあ、バンドとしてじゃなくて、まあ、一人でね出るライブとかもね、ゲストで出たりするやつもあってね、はい、ね、平安神宮かな、お寺の前で、うん、ライブをするというイベントでね、
はい、
あの尾崎清彦、
はい、
また会う日まで、
ね、なるほど
ね、はい、あれをね熱唱するんですけどね、またかっこいい。
あ、そうですか、
うん、あれをあれだけ歌い切れるっていうのはね、あの曲大体こうスケールがでかい歌なんで、はい、うん、まあね、まあ、尾崎清彦、次は松崎しげるかっていう感じのね、張ったような歌ですけど、
なるほど、
それをトータス松本もうきっちり歌ってましたね。 かっこいいなと思う。できればもうあの録画したものがあれば僕欲しいぐらい、
はいはいはい、
うん、熱唱でしたけどね、
はい、
まあ、あのこの人、1966年、
はい、
ね、12月28日生まれ、大阪デザイナー専門学校卒業、
はいはい、
ですからこの人服縫えるんですよ。
あ、縫えるんですね。
縫える、
はい、
でデビュー当時っていうか、デビュー、まあ、インディーズと、うん、まだ大阪のライブハウスとかね、
はいはい、
京都でやるときなんかをね、自分で衣装作ってましたからね。
お、
うん、その時の衣装でゴジラっていうのがあってね、
はい、
緑色、全身緑、
お、
尻尾が生えててね、もじもじくんみたいなピチピチのスーツある、
はいはい、
あれを改造してね、
うん、
ゴジラの格好してました。ラブソングと
ロングヘアでしたよね。
あ、そう、真ん中で分けてね、
うんうん、あのガッツだぜなんかが出るよりも前っていうのはこの方、そうそう、非常にロングヘアでね、
うん、
私京都 あのイベントでお会いしたことあります。お会いというか見たことありますけれども、うん、もうロングヘアの、私もちょうどそんな頭やったんで4みたいな感じだったんですけれども、
そう、ね、だからロングヘアの次は金髪、もう真っ金金の頭にして、あ、
はい、
でまあ、現在に至るという感じですけどね、
はい、
まあ、うん、ウルフルズで言えば僕一番最初聞いて、ね、かっこいいなと思ったのは大阪ストラット、
ね、大阪ストラットですね。
カラオケでは結構歌いますからね。
あ、そうですか。もうあれこそどうですかね、うん、あのウルフルズの特徴的なところを、う
ん、まあね、
ね、
ミュージック
一番分かりやすく
通じてるというね、
そうですね、
ところですけどね、
はい、
うん、でトータスってね、何がトータスかなって調べたんですよ、
はい、
うん、亀らしいです。
そうですね。
ね、
ええ、
大の亀。あ、そうなん。何かなと思って、
ええ、
うん、あの聞いたら
亀好きなんです、
ね。陸亀って大きい亀かな。
陸亀好きなんですね、この方。
うん、あ、なるほど、
まあ。そこまでは知らなかったです。
そうそう、
ただトータスというのがね、亀という、うん。
亀やったんです。
なるほど
ね。で、今回オリジナルの、まあ、アルバムがファーストという、
はい、
まあ、まあ1枚目ということでファーストだと思うんですけど、うん、それよりも前にね、
はい、
カバーアルバム、
あ、カバーばかりを
やられてる、うん、2003年やからもう6年も前かな。
そうですね、6年前になりますね、
うん、もう、一番影響を受けたであろうブラックミュージックの、はい、もうヒット曲メドレーみたいな感じのアルバムをね、2003年に作られたんですよね。で今日はね、はい、ちょっと中から1曲ということでね、はい、Bring It On Home to Me という曲ね、はいはい、
もう有名な曲でございます。有名な曲ですよ、ね、あのタイトル聞いてわからない方も、うん、曲を聴けばあこれは聞いたことあるわという曲でございますよね。
ね、まあ今回ね、はい、多分、まあ、バンドがこういう形でね、休止したのは、まあまあトータスさん自体の、はい、心をね、心がどうも崩れていくっていうかね、本当は嫌なんですよ、バンドなんかねずっと続けていきたいんですけど、なかなかそういう歩調が合わないということになったんで、はい、こういう形になった、と合わせてね、この曲をちょっと和訳を、はい、いきますとね、はい、届けておくれよと君の優しい愛を、僕にはっきり感じさせてほしい、イエーイってこういうね、多分その辺の叫びがあったような気がしますね、僕はね。
なるほど、
前もちょっとドキュメンタリー見てるとかでもね、身につまされるというかね、僕もなんでバンドをやってないかというとね、この辺に近しい気持ちがあるんで、なんとなくね僕も分かるような心持ちがね、ひしひしと、この曲昨日聴いててね伝わってきたんで、もう今日これはこれしかないと。
なるほど。
いうことでね、はい、お聴きいただきたいと思います、
はい、では曲紹介の方お願いします。
はい、トータス松本で Bring it on home to me。
はい、聴いていただきました曲はトータス松本で Bring it on home to me でございますけれども ね、もうオーティスなんかが歌ったりして、有名な曲、
有名です、ね、
オーティス・レディングがね、有名な曲で、もうこの方本当にソウルフルですね、ソウルフルのウルフルズ、
そうそう、ウを取っただけのね、
そういうことですよね、もう本当にソウルの大好きな方でございますけれども、それがこう歌ってらっしゃる姿、声を聞いてると非常によく伝わってくるというかね、やはりもうソウルの人なんだなという感じでございますけれどもね、名曲でございますけれどもね、また他にもね、何か聞いていただくことがあるかもしれませんのでね、ご紹介したいと思いますけれども、まあ今日ね、ストレス発散法、
はい。
っていうのがまあテーマでやっておりますけれどもね、まあ、ちょっと気になる記事がありましてね、癌になる性格、癌ね、
癌ね、
もちろんいろんな癌ございますけれども、はい、癌になる方の性格ということでね、調査されたんですよ、そしたらね、まあ150人以上の、この癌になった患者の方に面接し、その約4分の3の方にね、次のような共通の性格的特徴があることを認めましたと。まあ癌になられた方のいろいろアンケートというかね、質問をいろいろやっていくと、まあかなり重なった性格があるということで4つ紹介されているんですけれどもね、まず1つ、怒りを表に出さない、過去においても現在においても怒りの感情に気づかないことが多い、気づかないんです、ことが多い。2つ目、他のネガティブな感情、すなわち不安や恐れや悲しみも経験したり表に出したりしない、仕事や、これ3つ目ですね、仕事や人付き合い、家族関係において、忍耐強く、控えめで、協力的で、情報を厭わない、権威に対し従順である、4つ目、他人の要求を満たそうと気を使いすぎ、自分の要求は十分に満たそうとしない、極端に自己犠牲的になることが多い、あなたがん大丈夫そうですね。
いや全部なんか丸つけていたら僕丸だらけな
の。いや自分の欲求を満た要求を満たそうと、
いやもう皆さんが幸せならばいいじゃないの、幸せならばですよ。
あ、そうまあね、こういう性格の方がね、4分の3の方が次のような共通点、共通して言えるのはやはり、自分の感情を表に出さないとか、人に気を使いすぎるとかね、これは家族、仕事、付き合い、すべてひっくるめてですけど、そして忍耐強く控えめというところを見てると、どうもやはりこれはストレスというのが癌に影響してるんじゃないかというふうにも書かれてるんですけどね、いい人はストレスをためやすいということで、いい人は癌になりやすいんじゃないかという、こういう、
ということは僕も癌になるかもしれない。
あなた大丈夫そうですね。
おかしいな、さっきの話。
あなた大丈夫そうですけど、僕も大丈夫そうですけどね。 でもこういう方ががんになられる、うん、まあ、もちろん ねこれはもう性格の問題ですから、はい、まあ、これが絶対ということもないですし、これがもう、なんていうの、正解ということはないと思うので、
まあ、傾向としてありますよ、
一部調査の上の傾向でございますのでね、うん、これはもちろん気にする必要ないところなんですけれども、うん、そうそう、
気にしない人はかからないと思います。
そういうことですね。ね、まあ、いろんながんございますからね、うん、まあ、しかし、はい、ストレスを感じることでこのがんになることもあり得るという調査が出ている以上はね、やはりストレスを発散、う
ん、できるだけね、
できるだけしていって、
うん、いい形でね、
そうです、
もみもみしちゃダメですよ、
もみもみ族をやめていただきたいですね。しかし、うん、まあ、冒頭で言いましたけど ね、まあ、もっとこう健康的なストレス発散ね、はい、うん、もうこの時期でしたらやはりこう体を動かす、暑い時こそ体を動かすとか、
あ、まあ ね、そうそうそう、
新陳代謝を良くしないとね、そうです、いけませんからね、うん、それからやはりこう例えば、我々でしたら飲み食いの好きな人間でしたらね、バーベキューをするとかですね、
そうそうそうね、
あとやはり音楽、ライブを見に行く
とか、うん、ライブを見に来ていただくとか、
ね、そうですね、先ほど週刊のねライブの、はい、ご紹介もありましたけれども、ね、はい、ね、そしてチキンソウルもライブやりますから、後ほどねまた告知しますけれども ね、うん、ま、ライブもありますので、ね、うん、まあ、こういう、 こう楽しいストレス発散に、うん、ね、ね、うん、まあ、もちろんもみもみ族はもみもみ族で楽しいんでしょうけど、それは人に迷惑ですから、
ね、
そう、
自分で買ってやってもらいます
ね、そうそう、それならいいんですよ、
そうそう、自分で買ってからね、
それは逆にね、はい、ストレスがたまるんやと思いますよ、
あ、そうなんだ、
お金出して買ったもの
ね、そっちのところでね、
そうなんです、
そんなちっちゃいこと言ってたらダメですよ、
そうそうそうそう、だからね、本当にもうちょっと健康的に、ね、うん、楽しいストレス発散をしていただきたいなと思いますけれどもね、また皆さんのストレス発散をまだまだお待ちしております、うん、ということで次の曲ですけれどもね、もう私のバンドアナログボックスから聴いていただきたいと思います、もうこれはね、下心の曲でございますので、
発散してるんですか、
そうそうそう、なかなかストレスのたまらない曲でね、まあ、この曲の主人公はストレス溜まっていく一歩かもしれませんけどね、うん、まあ、その辺加味して聴いていただきたいと思います、うん、アナログボックスで情欲、
瞬きの間に触
飾りでも聞いていただきました曲はアナログボックスで上翼でございますけれどもね、うん、今日はね本当にあの週刊の方が来ていただきましたけれどもね、はい、まずチキンソウルの方からお知らせがございます、はい、7月の18日土曜日、うん、次の土曜日かな、
はいはい、
そうですね、7月18日土曜日にチキンソウルライブを行います、うん、京都油の工事お池ライブ&サロン野草、夜に思うとか言って野草でございますけれどもね、うん、こちらの方で6時半オープンの7時スタート、うん、チキンソウルライブ、こぶちゃんワールドボリューム259ということで、はい、出演されます、うん、まあ、場所の方がねまた夜を思うでネットで調べていただいてもね、そうそう、分かると思いますけれどもね、うん、地下鉄東西線の二条城前駅の2番出口から徒歩3分でございますのでね、うん、また調べていただきたいなと思いますけれども、はい、チキンソウルトリオで出演します、うん、ベースが中井民夫先生、
はい、
そしてオンドラムスにマーキー水谷さんで、うん、出演です、
はい、
そして共演がミルクチェア
ミルクチェア、
ミルクチェア、ね、そして天の川音楽隊、うん、そして祭りビート、
祭りビート、
ね、この4組ですね、はい、のライブになっておりございます、うん、チャージの方は1500円プラスワンドリンク500円になってございますので、ぜひとも7月18日土曜日は、
はい、
この京都の野草、
うん、
こちらの方に遊びに行っていて、
来てください。
もうコブちゃんもね頑張ってやられてますので、ね、もう本当にあのコブちゃんワールドなんかっていうのは我々もよく思いますけれども、コブちゃんワールドとしてのお客さんもついてね、まあそういう、まあね、コブちゃんが選んでくるならということで、
らしいブッキングっていうか ね、
そういう形でねまたこれからもどんどん続けていかれると思いますのでね、うん、一度また皆さんも、はい、体験していただきたいなと思います、うん、そして今日はね週刊の、西村さん来ていただきましたのでね、もう一度ご紹介しておきます、うん、まず近い方ですね、サンタラさん、
サンタラ
さん、サンタラさん、うん、ツアー2009イッツソーイージーということで、滋賀県は近江八幡周遊館に遊び、ライブに来ていただきます、うん、7月の26日日曜日でございますね、うん、6時会場の6時半開演ということで、入場料はドリンク代は別途500円で、予約前売りが3000円、当日が3500円になっておりますね、はい、このアコースティックユニットで、うん、2人でライブやられるということですので ね、そして、8月に入りましてザバダックさん、
ザバダックさん
、うん、サマーツアー2009ということで、うん、滋賀県近江八幡周遊館の方でライブをされます、8月1日土曜日5時半会場の6時開演、入場料はドリンク付きで前売りが3500円、100席限定になっておりますので、ね、はい、ぜひとも早いことを予約していただいて、うん、
ね、
酒で遊ぶ館、うん、酒デリックスペース主遊館、
はい、
でネットで調べていただいても ね、お問い合わせできると思いますけれども、うん、はい、電話番号の方を言っておきます、うん、0748-32-2054、うん、0748-32-2054、こちらの方までね、はい、うん、お問い合わせいただければ、ね、予約もできると思いますんでね、ぜひともね、あの本当に、まあ、この音源、先ほど聞き逃した方も、ね、うん、まあ、週刊というスペースを楽しみに行っていただいて、ね、
そうです
ね、お酒の好きな方は もちろん日本酒も飲んでいただいてね、はい、もういろんな楽しみ方のできる場所でございますのでね、うん、そしてあの面白い楽しいイベントもたくさんされておりますんでね、ぜひ、うん、はい、とも週刊の方遊びに行っていただきたいと思います、はい、というわけでね、今週はチキンソウルライブですね、
うん、
もう
ですよ、
また酔いつぶれないように、
そうなんです ね、京都ですから ね、
もう帰ってこないとダメなんですよ、
そうだね、いや、それ終わった後にね、ホセ長屋さんっていう前にあのセッションでね、
はいはい、
行ったあの、はい、ギター親父と、
はいはい、
またいっぱい交わすようなことになっておりますので
、ね、もうそれはもう間違いなく次の日はアウトですね、
あ、ちょっときつい感じにな
るほどね、そうですか、またね、ぜひとも、野草、夜に思うとか、ね、野草、うん、こちらの方にね、遊びに
70年代のグラムロックな感じの、うん、 お店らしいですよ。
あ、そうですか。
らしいです。まあ、これから行くんですけどね、僕
ね、う
ん、
ね、東西線の二条城前駅、はい、2番出口徒歩3分でございます、
うん、ね。
ぜひとも電車
で。駅から近いのがいいですね。
いいですね。まあ、車で行っていただいてもね、周りには有料駐車場がたくさんあると思います
ね。二条城の駐車場が一番でかいかな。
はい。こぶちゃんワールドボリューム259、ぜひとも皆さん遊びに行っていただきたいと思います。うん、それではね、まあ、うん、もう来週の頃には梅雨が明けてるかどうかわかりませんが、本当に蒸し暑く、じめじめとした。
暑かったもん
ね。もうとんでもなく暑かったですよ。車のエアコンがなかなか効かなくなってきましたね。ですのでね、また皆さんね、ストレス溜めないようにして、
ね、まずはね、
そしてもう水分しっかりとって、塩分も取っていただいてね、食欲がなくなったと言わずに、できるだけ栄養を補給していただかないと ね、これからどんどん暑くなっていきますのでね、体調管理の方気をつけていただきたいと思います。また来週は7月の21日になるのかな、
うん、
ぜひともね、この時間、また勝手に仕上がれでお会いしたいと思います。はい、今日もチキンソウル、今市からと、そして天の声、サイモンさん、そして私、はじめでお送りしました。また来週も火曜日7時から81.5でお会いしましょう。それでは皆さん、おきに、
さよなら。チキンソウルのパテンシャルソンダーサルキッダーサルキッダーサルキッダーサルキッダはい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたのチキンソウルの今市からでございますね。暑くなりますよね。もう今日でもね、もう昼間すっごかったですよ。もうそのね、湿気がね、湿気っていうとね、僕エレキギター弾くんですけどね、良くないんですね。湿気を含むと、楽器っていうのは全般的にそうなんですけどね。昨日、スタジオにちょっと入っとったんですけども。なんせね、音がモコモコ、モコモコするわけですよ。なんともしがたい感じでね、気分よく楽器が弾けないこの時期なんですな。なんとかもうちょっとカラッとしていただくとね、楽器の方もきちっとなってくれるんですけどもね、なんとか、まあ今、ね、7月21日とかその辺になってくると、まずこちらの方も梅雨が明けるであろうという感じでございますが、この週は結構いろんなことあるでしょうね。おそらく、国会解散総選挙に向かってというのと、少年少女たちは夏休みがやってくるね。まあ、夏休みね、夏休み宿題がずっと重くのしかかる感じはするんですけど、僕はしないタイプでしたね。最終の31日で、鉢巻きしながらね、一応夏の友というやつがあるんですけども、まあ、するというかね、でも、あれ問題集ですからね、したところで解けないと書けない、書けないとできない、できないと出せないというね、この悪い連鎖に捕まってしまうわけですよ。ね、僕のちっちゃい頃なんかまだ家にエアコンなんかないですからね。なんせね、暑い夜にね、問題集見てね、まあ僕の嫌いなの算数ですけどね、算数とかの問題見てても解けるわけがないんですよね。まあかわいそうなのは親ですよ。横について持ってね、もう代わりに書いたろかっていうところですけども、まあそこはぐっと抑えて書かないわけですよ。書かないんですけど、だんだん血圧は上がっていくわけですよね。まあそう、嫌な思い出がありますよ。 だから最終解けなくてね、もう投げ出したらね、引っ捕まりましてね、庭の木にね、まあ今やったらもう完全にもう虐待ですけどね、あの、すっぱだかにしてね、小学校の低学年ですからね、親に逆らえないですけどね、すっぱだかにされて木にくくりつけられるわけですよ。夜に。もう大変ですよ、女。蚊がね、いっぱい寄ってくるんですよ。大体ね、まあ大人はそんなにね、まあ僕もだいぶ年取りましたからね、蚊なんてもうなかなか寄りつかないんですけどね、やっぱりね、ちっちゃい子供とかはね、蚊が寄ってくるんですよ。もうね、拷問ですよ。ね。かといってね、宿題やりますと、ここでね、改心しました、いる。っていう感じでね、言って、まあ、机の前に座ったとしてもですよ、解けないんですよね、これ。これがまた、悪循環というかね、もうこういう、ことになりますと、まあ、なんていうんですか、体に良くないですよね、ストレス溜まるんでしょうね。癌になるかもしれない、僕はね、そんな感じですけどね。アナログボックスのはじめさんは夏休みの宿題とかやりましたか？
どうも、夏休みの宿題、やらないですよ。
いや、言い切った、やろうとしたの。
たまにはね。
たまには
基本的に
メイビーパハプスってやつ。
え、何ですか？
違ったっけ？忘れすらも怪しい。
基本的にはしないですよ、はい、
基本的にしない。
できないですよ。
できない。
大体遊びほうけますから。
ああ、まあね。
で、よく小学校の時なんかはね、自由研究なんかあるじゃないですか。
自由研究ね、あるね。
あるじゃないですか。もう自由研究みんなね、それに昆虫を採取してね、はい、こういろいろ調べて、大きな紙にこう発表できるようにね、きちんと作ってくる。
模造紙ですね。
そうそうそう、はい、作ってくるじゃないですか。そしてまあ、夏休みが明けたら前でやるんですけど、はい、僕もギリギリまでそんな、存在すら忘れて遊んでるわけですよ。
いや、忘れてるのかな。
もう宿題なんかほとんどせずに、はい、だからね、まともにちゃんと全て揃えていったことないんじゃないでしょうかね、
ね。
で、自由研究はどうしようということになって、ギリギリに、はい、もうそれからね、もうそれがもう8月のそれこそどうですか、25日や26日に気づいたってですよ。
もう遅いですよ、ね、
遅いじゃないですか、何も研究できないわけですよ、どうしようかと思って、一度ね、苗字
、
はあ、はい、珍しい苗字がたくさんあるから、苗字がどのぐらいいるか、こんな苗字がどれぐらいいるかみたいなのを、しかも全国なんか用紙調べないんですよ、当時パソコンとかもないですから、はい、じゃあどうするかっていうと、あ、電話帳
なんとなく、あ、でもうちの指数一緒かな今、悲しいな俺
で、例えば佐藤さんであるとか、はい、加藤さんであるとかね、はい、鈴木さんであるとかいろいろ調べていって、滋賀県にはこれだけですよ、ね、それもでも結構開い出したんですよ、
一応野鳥の会見でカチャカチャカチャって押していた、
まあまあ、
数えて
小の字でね、
小の字そうなんだ、
でやって、で、まあ、中には珍しいこんな苗字の方もいらっしゃいますよ、こんな苗字の方もいらっしゃいますよっていう紹介をしたんですけど、もうね、どう言ったらいいですかね、その発表の時にまたね、あれも全員が発表するわけじゃないじゃないですか、当てられるんですけど、当たってしまいまして、夏休み明けてね、
くじ引きみたいなもんね、
そうそう、で発表する羽目になったんですけど、内容が内容ですから、はい、もうどうしようもない、
内容が内容やってんな、今引っ掛けてんの、
あ、違いますよ、あ、そういうことですか、違います、ね、
あ、そう
だからね、どうしようもないわけです、
どうしようもないね、
それをやったんですけど、紹介したんですけども、はい、まあどういう、まあ、分かりやすい言葉で言うと、どちらけっていうんですかね、
やってしまいました、ね、
で、なんなんみたいな空気が教室の中を流れてですね、
はい、
そしてもちろん先生からの評価も低く、ね、
はい、
夏休み
声がでかかっただけとか、そういう感じなの、
いや、当時の僕はね、こうやって今でこそこういうところで話しますけれども、当時はもう人前に出るのとかあんま得意な方じゃなかったので、
シャイな感じ、
シャイというか、そうですね、でしたので、もう声も小さかったでしょうね、ですからもう評価は非常に低くですね、もうそして夏休み終了間際に慌ててやったなということがバレバレになりながらですね、はい、発表した思い出がありますね、夏休みの宿題って僕はもういつもそれを先に思い出します
けど、ね、毎年続いててので、
そういう
状況が、
そうです、
まあ、僕もそうですけどね、
そう
僕は図工が好きでね、はい、それだけはいろいろ手を返しなおかいろいろ作ってましたけどね、図工だけが好きで、
僕なんかもうあれですよ、夏休み基本的に家にいないですから、 遊びに出て。
まあね。もうまあ、子供の範疇でやろ、で
も、ね。そうそうそう。だからもう
もう太陽が出たら出て行って。
そうそうそうそうそう。
ね、日が暮れるまで帰ってこない。
基本的にもう家の中で遊ぶということをしないタイプの子供でしたから。ね、だから本も読まないし、うん、当時の僕今でこそ読書趣味だって言ってますけど、うん、もうそんな子供の頃は本も読まないし、ね、もう何ですかね、もちろんゲームなんかテレビゲームなんかもあまりなかったですから ね、だからもう基本的には外で遊ぶ、うん、
僕らは特にそうですけどね、小学校なんか、
ね、だからもう宿題というのはもうどんな分野であれ何もしない
分野に分けてあげない
タイプ
ね、まあね、でもあれはやっとった方がね、
そうなんですよ、
後から思うとね、
そうなんですよ、
まあ、こう答えるかどうかじゃなくて、その提出日にちゃんと物を出すという、ね、
そうそうそうそう、
社会の通念というかね、
そ
うです、その常識
を、ね、それを学ぶわけです
、学ぶっていうのをね、後々気づくわけですな、
そして達成感とね、
出た、ええね、あなた、
それがやっぱ重要なんじゃないですか、たくさんの宿題、たくさんですから、夏休みはやはり。ね、それをこうやり遂げるという達成感を覚える。
今からね、少年少女たちはね、これからもう夏休み来るんでね。
そうそう、絶対しないとダメですよ。
絶対しないとダメ。
僕の話の後で。
絶対しないとダメですよ。ですね、思ってますよね。
そうそうそう。
一瞬絶対しないようにみたいな
僕の話先の話の後ですから全然説得力ないですけど。
ないもん。
ないですけど。
全然逆のなんか解釈言いましたからね。
やった方がいいですよ。
ね、そうそうそう、やるべきですよ。
そうそうそう。
こんな大人になっちゃダメですよ。
ダメですよっていうことです。
ね、そうですよね。うん。
そうですよ。そう。でね、良くないのはやはり子供は外で遊ぼうがいいんですけど、うん、今の子供はね、はい、例えば宿題せへんからって言って外で遊ばないでしょ、うん、だからもう絶対宿題するべきなんですよ。
それやったらね、
まあ、僕を
涼しいところのいるぐらいやったらね、
そうそう、僕自身を正当化するんであればそこだけですね
そこね、
元気に外で遊んでたから許してというところ、
許して、今この丈夫な体があると、
そう
夏バテなんかねえぞと、
ないぞと、
ね、
今の子供はね、中に、うん、家の中で遊ぼうとするから、はい、それなら宿題しろっていう感じ、
ね、
僕はそういうふうに言わせれば、
せれば
言わせれば
言わせれば、はい、なかなか
そうですよ、
セットがあるか、
あるでしょ、
あるか、
あるでしょ、まあね、いやそれなら外で遊べ、
宿題しない
で汗を流せと、そうそうそう、それもそれ悪さしに行くんじゃないですよ、
悪さ
もう脳をかけね、
もみもみしてる場合じゃないですよ、
いやいやですよ、だからもう本当にこう、ね、外で元気に汗を流して、
ボーボーで走り回るんだと、
そうそうそうそう、ね、そうですよ、
そう、
そういうことが大事です、
うん、そういうことですよ、
それをしないなら宿題をしろと、
ね、そういうことですよ。でね、してなかったらしてない子で頑張って遊んだ子にはそのノートを見せてあげるとか、
そうですね、
まあそれはよくない、
よくないですね、
ダメダメ
ダメです ね、
いや、まあ、最終的にはやった方がいいですよ、
うん、そうそうそう、やった方がいいんですよ、
うん、
やっぱりね、学生時代ってやることさえやっておけば成績はいいわけですからね、
そうです、
認めてもらえるわけです
ね、結構その過程をね、うん、評価してもらえますからね、そこそこ
そういう時代はその時しかないですから、
うん、
これもし今若い人見てたら
ね
大人になるとやることやっても怒られますからね、内容次第は
大概ね、
そうそうそうそう、ね、
そう、外に行っては怒られ、家に帰っては怒られ、
だから、ね、
僕の居場所はどこなのみたいな感じにな
る、やるだけのことをやりさえすれば、うん、いい評価をもらえる時代は今しかないわけですから、うん、もうそれはもうやっとかな損です ね、 ね、
そうですよ、
今の子供たちにそれを言いたいですね、僕は、
そう、テレビゲームなんかやってる場合じゃない、
そうそうそう、ね、
俺に全然できんじゃないのあれ、
あ、そうですか、うん、僕はやりますけど
全然ダメ、
あ、そうですか、うん、
まあ、そういうことなので僕も説得力ないですけど、
はい、そうですね、
まあ来週はねもう夏休み入るという状況になっておりますの で、はい、まだまだ暑い日が続きますが、
はい、
去年の私みたいに熱中症にならない
ように
ということに、ね、よろしくお願いしますということで、また来週も頑張っていきたいと思います。アナログボックスの初めと、
はい、
天の声さやまさんと、チキンソーの今一からでお送りしました。それでは大きにさやー